こんにちは、ポッドでエンジニア第75回、エンジニアの大坪です。
エンジニアの南です。
エンジニアの丹治です。よろしくお願いします。
チャース、今日はどれからいきますか。はい、アップルの発表を触れておきますか。
あれ、来週じゃない？
そうなんですよね。もうこんな時期になってしまった。いや、何が出るんでしょうね。今僕欲しいものないからあんまり追ってないんですよね。
あ、この中です。一番大坪君が詳しいから。
まあ、一個やっぱ気になってるのは、M1X ですよね。
うん、
まあ、普通に行くと、この 9月のイベントは、まあ、iPhone がメインのイベントなんですけど。
そうなんだ。
そうですね、9月。多分、ここまで、この、iPhone が9月に発表されなかったのって多分この10年で多分 2,3 回しかなくて、初回は WWDC で発表されたし、なんか10月の中旬に発表されたこともあるけども、基本的にはもう9月の第2週第3週って決まってるんですよね。まあ、間違いなく、まあ、iPhone は出るでしょうというのが大方の予測ですね。で、それ以外だと、M1 の Mac が発売されてからもう1年経つし、まあ基本的に Apple は新しい CPU を毎年作り続けてる人たちなので、まあ M1X ないし M2 みたいな、まあ強い、CPU 作れるんじゃないんですかって話はずっとあって、WWDC でもしかしたら出るんじゃないかなと思ったところが出なくて、ああ、まだなんだって話になったんで、まあ、このタイミングぐらいで M1X まあ出てもおかしくないのかなっていう話は一個ありますね。
なんで、ワクワクする。
Mac を今買おうとする人は一応待った方がいい気がする。一週間ぐらいだったら。
でもなんか iPhone と一緒に MacBook とか出さないようなイメージ若干最近ありますね。
それは本当にその通りで、まあ iOS デバイスがやっぱり多いですよね。iOS デバイスと Apple Watch と、まあなんかもう少し、まあ、プロ向けじゃないものを一緒に出してるイメージが強いですよね。あと結構最近だと、9月に iPhone 出して、10月に Mac 出すみたいなことを結構やってるんで、まあ、
そうなんですね、
タイミングここじゃない可能性も全然ありますね。あとまあ、シリコンがないって話がずっとあるんで、まあ、関係あるか分かんないけど、まあ、新しい CPU とか遅れたりするのかもね、ちょっと思ったりしてますけど。
じゃあ、まあ、iPhone がほぼ出るだろうっていう感じと、あとは何か分かんないって感じなんですね。
そうですね。例えば、去年のやつをパッと探しに行くと、実は、9、10、11って1回ずつイベントやってるんですよね。で、9月に、
9月、10月、10月。
あ、そうね、9、10、11、はい。で、9に iPhone、Apple Watch、そうか、9月か。9月に Apple Watch、Apple Fitness サービス系の発表をして、で、10月に iPhone 出したんですね、去年は。あ、そうだったんだ。
例外的な年だったんですね、さっき
の。例外的な年ですね、それで言うとそうですね。で、11月に、MacBook Air とかで出してますね。なんで、まあそういう意味だと、まあ、M1 がの次のやつが出る可能性は結構低めっちゃ低めな気もする、してきた。
うん、あ、でもなんか、今年中に発表されたら結構楽しみです。
うん、それは結構可能性として高いんじゃないかなと思ってますけどね。というのも、6月かな、何月か覚えてないけど、新しい iMac 出ましたよね。ただ、新しい iMac って確か24インチだったかな。なんか、まあ、覚えてないんですけど、いわゆる大きい、一番大きい iMac のサイズは出なかったんですよね。なんで、それもいつか出るはずだよねって噂もあって。まあ、それはやっぱり、そうなんじゃないかなっていう噂があって。あと、確かですけど、15インチ相当の MacBook Pro も出てないんですよね。
出てないですよね。
なんで、
16インチになるっていう噂があるやつですね。
あ、そうそう、それですね。なんで、大きめの MacBook Pro、大きめの iMac 用に、の用途のために、ちょっと強い CPU が完成するのを待っていて、まあ、ちょうど今それが出来上がる頃なんではないかというのが、まあ、街の噂と僕の予想ですね。
ありがとうございます。
はい。以上、そんな世界でした。
なるほどですね。いや、でもM1とか出るんだったら楽しみですけどね。
楽しみですね。
そうなんですよね。M1 買いそびれたから、M1X に来たいなんですけど。
僕は会社の。
解散できないとか、あれですね、すぐ出てもらわないと、むしろ、ずっと、機械損失してて困るみたいな。
あ、いや、でも、今年中ぐらいだったら、満足です。
いいですね。
2019年は、
オーツオ君予測でした、
はい。はい、予測でした。
ちょっと待って。すいません、かぶせてしまった。
ちょっと振り返ってみます。
や
っ
ぱそうですね。何かを言おうとしたところでちょっと
気をつけて。あ、そうです
ね。なんか時差がやばいなっていう。何事？
ちなみに、マイク環境を変えて、Google Pixel、これ何て読むんですか？ BOTS って読むんですか？
A
っていうのを。BOTS。っていうのに変えたので、そのせいかもしれないです。僕だけちょっと時差があるのかも。
ああ、確かに、谷さん、最初の挨拶の時にちょっと遅かった気がしました。
そんな気もする。
あ、そうなんだ。
でもそんな近くできるほどの遅延ありますかねそこで。
そうですね。
ちょっと待ってください。これ、1、2、3のやつやりましょう、やっぱり。じゃ僕が1、2、3って言うので、谷さん3って言ってください。はい。
3って、わかりました。
僕が3って言うのと同じタイミングだと思うタイミングで3って言ってください。
はい。
はい、1、2、3。
3。
1秒ありますね、これ。じゃあ、南さんじゃありますか。
一緒に。
わかりました。
一緒にや
りましょう。じゃあ、南さんも、じゃあ、僕が3って言ったら、南さんも、丹さんも3って言うと。
わかりました。
はい。1、2、3。
3。
ああ、南さんの方が早いですね。
おお。
僕の耳には。
じゃあ、Google バッツ A が良くないんだと思いました。
なんか知恵があるんですね。
3、3ぐらいの、そんな感じでした。
じゃあ今日は株式見ていきます。よろしくお願いします。
お願いします。で、まあ、Apple の発表そんなもんで、僕も特に情報持ってないですね。それだと Pixel Buds の話ちょっと聞きたいですね。
マイク環境がないことで定評があった僕が、何か一つ買って解決しようと思ったやつがこれでした。8月ぐらいに発売されたんじゃないですか。
いろんなシリーズありません、ね、ピクセルバッツって、AirPods みたいな。
いや、そんなことないと思うよ。
あ、そうなんですか ?2 とかなんかな。
毎年出してるんじゃないですかね。アップデートして。
あ、まあ、やっぱ結構あるんじゃないのかな。はい。
ああ、まあ、それは1年に1回ぐらい。で、8月に出たのが、廉価版みたいなやつで、ちょっと安くて、ピクセルバッツ A っていう名前がついて、発売されたんだと思います。
Google は A っていう文字をなんか Apple で言うとこの SE っていうので使いましたよね。Pixel 4A とかもなんかありましたよね。
去年出たのと大体一緒だけど、なんか機能が落ちてて安いみたいなやつだよね。
そうそうそうそう。こいつはどうですか？遅延がひどい。
遅延がひどいということが今日分かってショックを受けております。
別に、そいつのせいかどうかまだ分からんけど。
確かに。
なんか、Google っぽい機能あるんですか？ Google アシスタントが呼べる。まあ、呼べそうですね。
Google アシスタントは呼べます。なんか、返信とかもそのまま長押しして喋ると音声認識してそれを送ってくれたりする。
それ、なんか CM で絶対使われるけど、絶対使わない機能ですよね。使ったことあります？それ。
一番最初だけ使って。音声認識で送ってるよって送りました。
ああ、やっぱそうですよね。なんかそういう遊びには使うけど実用性ないやつですよね、その機能。
まあ、そうですね。了解とか だけだったらいいかもしれないけど、なんか句読点とかも入らないんですよね。僕がやったときには。
なんか Apple Watch ので返信するやつって、なんか OK とか了解とか分かりましたとか、後で書き直しますみたいな選択肢から返すやつ。あれはちょっと便利で使ったことあるんですけど。
うん、なんか、音声認識とかってやっぱちょっと間違うかもしれないし。
ちょっと不安ですよね。
選択肢の方が、これ絶対送られるみたいな安心感はあるよね。
そうなんですよね。なんか、 何回言っても分かってくんないから、もう手で打ってやった方が早かったなりがち感がすごい。そういえばあのエンジニアチームでボイスチャットを使うとはかどるって噂を聞いて、本当かなって思ってるんですけど、なんか、
スラックのなんとか部屋みたいなやつですか？
そうそうそう。なんか普通はテキストを打ってテキストを読むじゃないですか。で、またそれに対してテキストを打ってテキストを読むじゃないですか。っていうのがまあ、スラックを使った普通のコミュニケーションで、そこで、ちょっとパッと仕事中に、タニさん、あの、昨日書いたモジュールにちょっとバグがあるんですけど、ここってタイプじゃないですかって喋って、タニさんのところにフッと送られて、タニさんはそれをパッと聞くっていう。
あ、
そう。あ、通話をしてるわけじゃないんですね。
通話するじゃなくて、音声を録音して送るっていう。意外とはかどるって聞いて。本当かな。なんかそういうツール、どっかの広告で見て、これは新しいワークスタイルですみたいな。で、それちょっと使ってみたら意外と良かったって言ってる人がいて、本当かなってちょっと、気になってるところで。
さっきの例はなんか、確かにちょっとって思った。
なんかこれ、今のやつってテキストで書こうとしたら、なんかその、もうちょっと調べてから送っちゃうじゃないですか、なんか。なんか。
そうですかね。確かに。もしかしたら自分が間違えてるかもしれないとか。
そうそうそう。なんか、いや別にその認識を頑張って改めればいいのかもしれないけど、テキストで書くときの方がより正確性に気を使う気がするんですよね。そこで、なんか、このパッと録音してパッと聞くっていうのが、いや、これがオフィスで横に並んでいる感覚なんだっていうやつが、まあ、結構前に来たんですけど、もう半年とか1年前ぐらい見たやつな気がするけど、ほんまかいなって、もっと試しないっていう。
なんかエンジニアリングの、なんかタンデムっていうアプリがあったけど、その場所だけ参加したいときだけ参加して、みんなでリアルタイムで音声、まあ、チャットするっていうのとも違うんですね。
そうなんです。非同期音声
っていうのも、ね、メッセージ送るんですね。
うん。
はいはい。
まあ、もしかしたらディクテーションしてテキスト化してくれるのも結構大事なのかもしれないですけど、わかんない。たまにこう思うこととして、人間って書くより話す方が早いじゃないですか、基本的には。ですよね。はいはい、ですよね。でも、聞くより読む方が早いじゃないですか。誰かが喋ってもう片方は読むのが一番早いよなっては結構思うんですよね。
それってさっきの話とはちょっと違う話ですか？
あ、そう、違う話なんですけど、その喋ることによって相手に伝えるっていうことはソリューションとして悪くないものだよねっていうのが言いたかったです。最適解としてそう、アウトプット側は喋るっていうのは最適解になりうると。
アウトプットが、まあ、インプットがどっちなのか分からないけど。
まあ、なんでそういうソリューションもあるんだなってちょっと思ったっていう感想でした。はい。まあ、ピクセルバッツそんなとこで。プディングいいですか、これ。ずっと気になってるんですよね。これ何
これなんか、これ僕なんですけど、プディングってサイトがあって、ぬるぬる動いて面白いなって思って、
そういうそこなんだ。
ちょっと面白いサイトだよっていう紹介系ですね。
あ、本当だ、ぬるぬる動く。あ、
で、なんか僕の印象では、インフォグラフィックスってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれが、なんか次のレベルに行ったなみたいな感じの印象を受けてて、結構エディターがちゃんと、情報を整理した上で、ぬるぬる動くいろんなコンテンツを作ってあげてる、なんですか、ニュースサイトなんですかね。
ニュースサイトどういうべきですかね。え、ここにある適当な面白いやつから面白いインサイトを日本語で40文字にまとめてツイートしたら、なんかたまにバズるやつっぽいコンテンツですね、これ。
おすすめにやってほしいです。
頑張ろうかな。
これトップのリンクが How you play space ってやつなんですけど、is how you play life っていうのなんですけど、これが急になんか開いた横スクロールでなんか面白いなと思いました。あんまりない体験だなと思って。
スクロールライトトゥースタートって言ってますね。
これちょっと思ったんですけど。
スクロールできなくてあれって思ったんですけど。
なんか、最近、ウォンテッドルって会社のプロフィールに修正が加わったんですけど、それは横スクロールをなくして縦スクロールにするってやつなんですよね。で、縦スクロール、横スクロールって Mac ユーザーはできるって思ってるんだけど、Windows ユーザーのマウスホイールだった瞬間にできなくなるって話があって。
あるよね。
これ、
これどうなってるんですかね。
これマウスは考えてないんじゃないですか。
縦スクロール、縦スクロールして何も動かないから、これ、ドラッグ&ドロップできるから、一応それで進むのかな、一応。
なんか音楽とかのコンテンツが多くて、それが、なんかイギリスのここの地域は、どういう音楽が好きかとか、なんかあなたが住んでる場所ではこれだけど、なんかわかんないですけど、ジャカルタでは何、ジャカルタで同じぐらい有名なやつはこれですとか、なんかビジュアライズされて、大体動くんですよね、それが。
面白い
ってサイトの紹介でした。
これは意外と見る価値があったので、概要欄にあるリンクをみんな行ってみてほしい。
大塚先生に認められて嬉しいです。
概要欄に置いとくんでって言うときと実際に書くとき違うじゃないですか。前回概要欄に書いとくんでって言って、書いてないやつが何かある気がするって思ってるんですよね。何か覚えてないけど。
それあるだろうね。
これはきっと思い出せるはず。まあいいでしょう。次どれいきますか。誰かピックしてほしい。
PS5
先生の。あ、PS5。
じゃあ PS5 がいきます。PS5 ゲットしたんですよ。本当に長い道のりだったんですけど。
買えないという噂ですけど、と。
マジで買えないですね。マジでびっくりするのが、金曜日の午前9時ぐらいに Amazon の在庫がちょっとだけ増えるっていうことが知られてるんですよね。なんですけど、その時間帯に Amazon のその PS5 のページ開くと落ちるんですよ、Amazon が。で、一回僕カート入ったんですよね。で、カートに入ってから、その購入決定までの間に、在庫なくなったっぽくて、そのステートになると、どう頑張ってもカートが開けない状態になるんですよ。絶対 Amazon が500返すっていう状態になって、スラッとなったんですけど。いや、
そんなことあるんだ。
そう。いや、Amazon もめちゃめちゃ、その、サイトのリライアビリティは頑張ってると思うんですよ。それでもこうなるんだと思って、PS5 すげえなっていうのを、3週間ぐらい戦って、無理だなって思って。まあなんか噂によると、なんか、そういうボットを使ってドス攻撃してる人がいて、そういう人たちが結局ゲットしていくから、まあ人間が頑張ってクリックして無理だという噂を聞いて、まあそうなんだろうなと思いつつ、まあ、ボットとか使ったら負けだと思ってたので、頑張って人力で頑張ったんですけど。
すごい。
まあという戦いをちょっとして、まあ、どうにか最近ゲットしました。まあ、どうやって買ったのかみんな気になると思う。気になると思うんだけど、まあ、これはあんま褒められた方法じゃないので、あんま言いたくないので、ちょっと失礼しておきます。あの、正規の代金で、正規のお店から買ってました。そこだけは言っておきます。
あ、ボットは使っていない。
あ、ボットも使ってないし、転売屋も使ってないです。はい。
あ、じゃあいいじゃないですか。クリーンですよ。
はい、クリーンです。で、でかいんですよね、やっぱ。でかいんですよ。
PS5 ってなんか斜めになってるデザインのやつですか？
斜め、曲線というべきです
か、ね、って何言ってんだろう
斜め、多分、斜めでだけで言うと PS4 の方が斜めな気がしますね。もっと曲線してるやつです。
スターウォーズみたいなデザインですね。
いつのスターウォーズかにもよる気がするけど。
だいぶ昔の。ちょっと忘れてください。
わかりました。はい、買ったんですけど、いや、いいですね。みんな買った方がいいと思います。
あ、そうなんですね。みんな買った方がいいやつです。
みんな買った方がいい。全然買った方がいいゲーム機です。
すごい。
僕も買った方がいいですか？
買った方がいいです。
あ、わかりました。
タンジさんちディスプレイなさそうですよね。あるんですか？
ディスプレイないです。
ディスプレイないですよね。テレビもないですよね。
はい。
実はそれと PS5 遊べないんですよね。あ、違うわ。それでも遊べる方法があるんですよ、実は。そう、この話しとこう。
すごい。
まあ、この機能自体は多分 PS4 から、まあ、もしかしたらその以前からあったと思うんですけど、リモートプレイってのがあるんですよね。これ何かというと、何らかのクライアントから PS5 に接続して、コンピュータは全部 PS5 にお任せして映像だけもらうってことのシステムなんですよ。これ使うとどういうことかっていうと、まず PS4 が別の部屋にありますと。その PS4 から PS5 につないで、PS4 から PS5 のゲームができるんですよね。素晴らしい。
はい。
で、これだけじゃないんですよ。なんと、Mac でも iPhone でも iPad でもできるんですよ。で、しかも。
クライアントが Mac にインストールできるんだ。
はい、そうです、そうです、そうです。で、PS、ソニーアカウントかなで、ログイン しておくと、自分の PSI がリストされるんで、ポチッと押したら繋がると。で、これ、
コントローラーは普通に PS5 のコントローラー使うんですよね。
実は何でもよくて、PS4 とか PS5 のコントローラーは、ちょっとボタンを押すと、ペアリングモードになるんで、それとつなげて PS5 のコントローラーをつなげてもいいし、もっと他の市販のコントローラーを挿してやってもいいです。
はい、はい。
で、これが結構すごくて遅延が全然ないんですよね。まあ僕の場合、同一のネットワークの中でやってたんで結構条件はいいんですけど、まあそれでも、ちょっと違和感あるのかなと思ったら全然なくて、なんか特に PS4 でやった時には、その、画質全然落ちなくて、まあ一応 1080p に落ちてるっぽいんですけど、なんかすごいガビガビになったりすることなくて、すごい快適にできたんですよね。
1080p って何ですか？
あ、180p、つまり 2K 映像です。1080×1920 の解像度ですね。で、なっているんで、いや、ということでどういうことかというと、PS5 さえ買うと、ご自分のモバイルデバイスからその PS5 を操作できるんで、ディスプレイがなくても遊べます。
普通にディスプレイがなくても、テレビがなくても。
そう。
Mac があれば
遊べます。Mac があれば遊べます。そう。
しまったな。そうなんですね。すごい世界ですね。
すごい世界ですね。
内流でかディスプレイがなかったからなんだけど、なくなってしまった。どうしよう。
いや、素晴らしいです。素晴らしいですね。
あと、なんか PS5 ソフトが売れないみたいな話がありますけど、まあ、
そうなんですか？
改善されてるんですかね。
ソフトが売れないというのは、誰も買わないところですかね。
結局、転売屋が買い占めてるせいで、あんまり一般的に回ってないんじゃないかみたいな。
もう僕、ゲームはダウンロードでしか買わないから、なんか関係ないんですけど。
ああ。
PS5 で一番最初にやった、
はい、
ゲームは何ですか？
ラチェット&クランクです。
知らない
って顔してる。まあ、シリーズ20年ぐらいになるゲームなんですけど、僕が初めてやったゲームが実はそれで、PS2 で。それがずっとシリーズでやってて、もうなんか悲鳴が聞こえた気がするけど。
いや、20年も続いてるのを僕は知らなかったなと思って、悲鳴を上げた。
まあ、日本だと超有名ってわけじゃ全然ないですけど、まあ、そいつを買いましたね。
うん、
あとは、僕がやってるのは、スパイダーマンと、あと F1 ですね。ただ、レイトレーシングを一番綺麗なモードでやると、30fps に落ちるんですよね。
ああ。
さすがの PS5 でも。多分、ゲーミング PC だったら、レイトレーシングオンにして、なんか、140fps とか頑張って出してくると思うんで、いつかその領域まで行ってほしいなって気はちょっとしますね。
いや、悩ましいですよね、その辺は。
そうですね。
FPS は大切だもんね。
FPS 大切です。はい。まあ、PS5、大きいけど買ってばっていう話でした。
いや、いいですね。
あと、どれ行こうかな。なんか、僕やれたやつばっかなんで。
ドキュメンタリー。
ドキュメンタリーしていきますか。Netflix が、2個いいドキュメンタリーを追加していて、1個が、9-11 のドキュメンタリーですね。まあ、ちょっとシリアス系なんでちょっと重いんですけど、 ちょうどだから今年でちょうど20年だと思うんですよね。911か。911かな。だから2001年のはずなんで。多分それに合わせて作ったんだと思うんですけど。いいですね、なんか結構うまくまとまっていていいなって感じがしました。なんか、何話かあって、僕まだ3話目でしかまだ見てないんですけど、ちょっとこれ重めなんで、最初の方はちょっとシリアスぐらいだったから、ご飯食べながら見てたんですけど、3話目ぐらいになって、ちょっとテレビ、なんだよ、しっかり腰を据えて見ないと見れなくなってしまったので、ちょっと大変なんですけど、今、崩壊した瓦礫ビルで捜索をする消防士の話なんですけど、ちょっと重いっていう。
なるほど。いや、まあ、重くなるよね、あの事件は、それは。
そうなりますね。でもなんか、すごい面白かったのは、多分第2話かな。で、ブッシュ大統領が初めてその報告を受けた瞬間の顔みたいなのが出てて、ちょっとなんか、シリアスでしたね、なんか。なんか、一発目のアタックの時には、あ、それは、きっと、操縦士が、恐ろしい身体的な問題があったんだろうな、すごくかわいそうだなっていう感じだったのが、まあ、ツインタワーのもう片方にもう一機追加したので、なんか、その大統領の側近の人が、いや、これはアメリカに対する攻撃ですっていうシーンがあるんですけど、それがたまたまその時、テレビ撮影をしてたんで、その映像が残っていて、その時のブッシュの顔がすごいんですよね。マ
いいで
ジ
す
かっ
ね、
て
映像
顔して
で。
て。で、そこからブッシュがどういう行動をしたのかっていうのが全部書いてあって、まずエアフォースワンに乗って、そのエアフォースワンに乗るときに、大統領が乗ってからエンジンをかけるっていうのがプロトコルになっているんだけれども、その時は例外的に、大統領が乗る前からエンジンがかかっていて、大統領が席に着くより前に滑走路に到達したっていうエピソードとかあってして、いや、そうだよなと思って。で、大変そうって思ったのが、命令に従わない民間機があった場合、それを軍用機で撃ち落とすのはありなのかっていうディスカッションがあった。で、それが、まあ、それを良しとするという決断を下したっていう瞬間があって、いや、マジかって思うけど、でも確かにビルに突っ込まれるマシか、みたいなのを思うわけですよね。みたいなのが、なんか、
てか、
あとか、はい、
すごいね。そういうのが残ってるのがすごいですね。
いや、そうです。あ、結構びっくりなのが、なんかその判断をしている時の写真とか残ってるんですよね。最初行った瞬間は、そのテレビ撮影だったからわかるんですけど、そこからエアフォースワンに乗ってから、エアフォースワンの中で、めっちゃ人がうわーって集まって、なんか椅子にも座らず議論していて、大統領電話してるみたいな写真が残ってるんですよ。そこで写真を撮れてた人、偉いなと思って。
あ、緊急時の、緊急時の、なんか法を超えた行為みたいな感じに今聞こえたんだけど、一応アメリカってそれも法律的に、なんか大統領は瞬時に緊急事態みたいなものを出して、法的に解釈できるものなんですか、それって。
いや、そこはちょっと僕分かんなかった。その民間機を撃ち落としていいかって話ですかね。
なんか、普通に考えたら できないじゃないですか。法治国家としては。
まあ、アメリカの場合、結構そこは大統領令とか簡単に出せるし、意外と緩いのかもしれないですね。まあ、ただ、
あ、緩いというか、そういうのが、道があるのかもしれないですね。
そうですね。ただ、そのドキュメンタリーの中で明確にされてたのが、大統領はそこで、軍を動かすことが法的にできたらしいんですよ、もともと。このアメリカが攻撃されたぞっていう時にできたんだけど、議会に承認を求めるってアクションをブッシュを取ったと。で、ここで明示的に確認したとなんですね。なんか、緊急時にやっていいとなってるんだけど、今回もいいよねって明示に確認して、で、その時に結構広い権限を求めたんですよね。なんであるかっていうと、このテロに関与している任意の勢力に対して、軍事的なアクションを起こしてよいっていうことを認めたと。で、そこにはアルカイダって文字も書いてなかったと。 つまり、いや、お前は怪しいって言ったら、大統領の攻撃権限で何でもできるっていう状態になってしまったと。それは良くなかったのではないかっていう論調が一つ紹介されてますね。
うん、そうなんですね。
まあ、実際、イラクとか攻めたりとかしてましたからね。はい、
そうですね。
なんか、あれもなかなかすごい、なんだろう、強引な感じだったなと思うけど。うん、
まあ、でそこで その議決をするときに、一人だけそれに反対した人がいたらしいんですよね。いや、この権限は広すぎるから、もうちょっと慎重になろうって言った人が、上院、下院と合わせて一人だけいて、で、なんかその人に、なんか、いや、お前はなんかアメリカを守る気はないのかみたいな、すごい脅迫メールとかが、なんか6万通届いたっていう話があって、いや、どの国も大変だなって、この、ちょっと思いましたという話がありました。みたいな話、みたいな部分で結構面白い話なんで、ちょっと9-11のドキュメンタリー結構おすすめです。
はい、ありがとうございます。
ドキュメンタリーつながりで言うと、スペース X のドキュメンタリーも出てて、カウントダウンって言うんですけど、最近僕、スペース X 追ってないんで、実はもう終わった話なのか、今やってる話なのか知らないんですけど、スペース X のクルードラゴンという人間を打ち上げる、なんだ、ロケットというか、仕組みで、民間人を送ったって話からですよね。これまでその NASA の宇宙飛行士を、宇宙ステーションまで送るってことはやってるんですけど、そこで民間人を送ってしまおうっていうプロジェクトが始まったと。で、そこで、なんか、一人のちょっとお金持ち、かつパイロット経験のある人がまあリーダーになって、で、まあこのミッション、を成功させるために、まあ、こういう人を民間人から誘ってきたいって言って、なんか、君どうだいって言って、ちょいちょいって声かけて、え、やりますって言って、そこから半年以内にもう飛んじゃうっていう、まあ、これまでの常識だったら考えられなかったよねっていうことをやりますっていうドキュメンタリーがあって、こっち全然ライトで、なんか、面白いやつですね。なんか、これも、まあ、見たらちょっと面白いんじゃないかと思いました。以上、ネットフリックスのドキュメンタリー業でした。
いやー、いいですね。ちなみになんかさっきの、その、いや、ちょっと掘り返しちゃって悪いんだけど、まあ、民間機を攻撃するってことができるっていう話だったと思うんだけど、なんか誰の判断でどこまでできるのかっていうのは結構気になるポイントですよね。
そうですね。ドキュメンタリーでは、副大統領が大統領にそれをやっていいかって確認して、確か。で、大統領が OK と言ったっていうのが、周知されたっていうことが確か描かれていたはずで、それが法的にどうだったのかについては、特に言及はなかったですね。
いや、なんか、全然違う話ですよ。シンゴジラとか、でも、あ、
同じだった。
そうですよね、あのシーンで。
シンゴジラで、あの、踏切で。ヘリコプターで、
攻撃をしようとして、で、許可を求めるけど、許可が出なくて、結局機会を逃したみたいな。
エスカレートしてって、首相まで行ってっていう。
ありました
ね。
で、結構そこ、どこまで現場の判断できるのかとか、まあ、割と、特に緊急な事態、であるほど重要だなとは思うので。
そうですよね。
いや、難しい部分ですけどね。
なんか、我々はなんか、2時間インシデント対応して、いや、今日はやばかったぜって顔してるけど、なんか、今から戦争が俺の判断で始まるかもしれないっていう状態で置かれる人、やばいなって。
いや、そうですね。
思いました。では全然違う話で、あの、アメリカのシークレットサービス、元シークレットサービスの人が、シークレットサービスのプロトコルについて解説するよっていうやつがあって、これ、思い出したらリンク貼っとくんですけど、なんか映画とかでシークレットサービス出るじゃないですか。で、このシーン。
シークレットサービスって何でしたっけ？
文化科の定義は実は僕も知らないけど、大統領を守ってるボディーガード。スパイというようなボディーガードですね。
サービスって言うんだ。ははは。
すみません、ボディ、 大統領専門の、ボディーガードというのの説明が一番簡単でシンプルかなと思っています。
ありがとうございます。
この人が映画のシークレットサービスについて説明する。まあ、これは不正確だね。で、こういうふうなアタックってのは絶対起こらないように、こういうふうに守ってるから、まずありえない。みたいな話とかしてたりとか、エアフォースワンの中に、こういう場所に武器を置いてやるとか、なんか、それこそエアフォースワンのプロトコルとして、大統領が乗ったらすごく動き出すようにする。なぜならば、大統領が乗ってるってことが明らかな状態で、陸のめちゃめちゃ狙いやすい場所に飛行機を置いてたら危ないからっていう話とか。ちょっと面白かったですね。
面白いですか？
面白いです。はい。とか言ってら時間が流れちゃった。なんか言い残したことありますか？なさそう。
じゃあ、大丈夫です。
大丈夫です。
記念すべき第75回。ポッドエンジニアでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。